歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。大河ドラマオタク、歴女なフリーアナウンサーの小川さなえと、戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。ちょっと待って、佐野さんの声が全く聞こえてきておりません。いや、すいません、佐野さんファンの方に私の方からちょっとご挨拶申し上げなければいけないことがあるんですが、戦国武将の思考で現代を生きている起業家の殿、佐野翔平さんが、ただいま、大戦に出張っておりまして、しばし、この番組にご出演することができなくなっております。というわけで、この番組を聞いていただいている方もご承知いただいていると思うんですが、実は、しばらくの間、この番組、新しいものが、アップされておりません。ごめんなさい。で、ただただ皆さんをお待たせしてるわけにもいかないので、じゃあ、小川さない一人でやっちゃうと思ったんですが、いや、すいません。私ね、殿のように、なかなかね、一人で戦う勇気がないものですから、殿からのご指名をいただきました、名軍師を助っ人としてお呼びしております。というわけで、戦国武将の思考で現代を生きているかどうかはわからないですが、軍師のマイトさん。
はい、よろしくお願いいたします。
すごいよ、そ行き。
いや、あなたがな。
あ、そうそう。はい、皆さんすいません、改めてご紹介させていただこうと思います。ただいまマイトでーすって言っていただきました、こちらの方はですよ、実は私とは割と古いお付き合いがありまして、私が所属をしております大河ドラマをめでる会、こちらを一緒に運営してくださっているお仲間でございまして、またポッドキャストでは、この番組とは別にワイワイ歴史通信、通称ワイラジというのもこのマイトさんと一緒にやらせていただいております。また小川さんの YouTube の方にも時折ご登場いただいて、毎回鋭いご指摘をいただいて、私は返り討ちに合ってる状態なんですが、まあ、そんな切れ味鋭い軍師に、来ていただいておりますので、改めてマイトさん自己紹介をお願いします。
はい、歴ハジを聞いていただいている方はじめまして、そして小川さん絡みのコンテンツで、聞いている方はお久しぶりというか、こんにちはというか、はい。というわけで、この番組にちょっとピンチヒッターで、お邪魔させていただくことになりました、マイトです。皆さんよろしくお願いいたします。
はい。というわけで、私が出ているものを見聞きしている方は、またこのペアかよって思っている人めっちゃ多いですよね。
来たなと思った人多いでしょうな。はい。
もうこれだけ一緒にやってると、この二人の掛け合いは新鮮味がないって思われてる人も多いかなと思って、
はい、かもしれないし、もしかしたら足りないって思ってる人も案外いるかもしれん。
なるほど。
はい。
まあ、そんな感じでね、このマイトさんを招聘することになったのは、なんとこの私ではなくて、
はい、
殿の佐野翔平さんからのご要望でございますよ、
らしいですね。そう、聞いて驚いた。うん。
ね、いや、はい、ねとかっていうのも失礼なんだけど。
はいはい。
そうそうそう。ま、あのこの番組をそもそもやるきっかけになったのが、私とマイトさんと、あと斉藤 NB さんっていうね、
はい、
逃げ上手の若君の歴史監修協力とかやってくださってる、はい、この3人でやっているワイワイ歴史通信に、はい、佐野さんがゲストに出てくださったのがきっかけだったんですよね。
ですね、はい、はい、
そう、それで佐野さんの、まあ、今の活動なんかをいろいろとお話聞いていくうちに、なんか面白いこと やれそうじゃないなんていう話をわちゃわちゃしていたら、実際この番組が立ち上がったっていうね。
そうでしたね。
そう、そのきっかけをもう一部始終見聞きしていたマイトさん。
そうなんですよ。公開、ナンパって言うと怒られるのか？この番組で行くと。小川さんとは前からやりたいと思ってたんですなんて、もう世界配信で言ってて、僕はもうそのまま流しましたけれども、まさにそんな感じから始まってましたね。
なるほど、そう、もう今何を喋ってたか一瞬飛んだんですけど、まあそんな感じでね、佐野さんがやりたいって思っている歴史の中での、こう、展開っていうところに、全くタイプの違う私っていうのが加わったら、どんな化学変化が生まれるかなっていうところで、なんかやったら面白そうかもねっていうことを番組内で私が提案したんだよね。
そうでした。そしたら、もうできそうじゃないですかって言って、その番組のもう収録やってる真っ只中に、確か、あれだよね、Facebook つながってグループ作ってってやってましたよね、確かね。
確かに、本番中にやるかみたいな。
そう、まさかのねって。懐かしい。やってました。
ねえ、まあ、そんな状態で始まった番組が、歴史の端っこを旅するということで、歴恥というネーミングなんだけど、まだね、旅できてないの。
まあ、なんというか、さまよってますよね。
大きな野望としては、まず音声配信から始めて、で、おいおい、こう、実際 YouTube のロケなんかも行って、動画もね、アップしていきたいっていうところだったんだけど、まず、その段階に至る前、音声配信の方も、なんとなくこう、やりたいイメージはありつつ、番組の方向性のイメージもまだ固まりきれてないなっていうところは、聞いててわかるでしょ？
とてもよくわかる。
忌憚のないご意見をぜひ。
忌憚のない いやいや、忌憚のないご意見っていうよりも、どういうお題を想定してるんでしょう、お母さんは。というか、この番組はって言った方がいいのか
そうね。一応ですね、まあこれ、オープニングでも言っているように、教科書にはあんまり載ってないけど、まあ、この日本をね、形作ってきた、中央の骨太の歴史の流れだけじゃなくて、各地いろんな歴史があるよと。これをたどっていきながら、まあ、今とこれからの日本をいろいろと話していけたらいいねっていうふうに思ってるわけですよ。
ね、よく言ってますよね、オープニングで。そうか。まずそこから行くのであれば、今とこれからに日本を考えるっていうのが硬い。
確かにね。ただね、我が殿が、ほら、歴史をベースにしたビジネス展開、戦国武将の思考で現代のビジネスシーンを生きてる起業家なので、ここはね、殿のパートなんですよ。
いや、佐野さんを顔を思い浮かべると、ああ、そうだろうなとは思うんですけど、片や、歴史の端っこを旅するっていう、比較的ライトというか、ラフな感じのイメージから突然考えるって言われて、おうってなるって感じ。
なるほどね。ワンフレーズの中に、こう割と極端な印象を持つ言葉が入っているということね。
そう。なんというか、もっと気楽に歴史を楽しもうよみたいな雰囲気を出しておきながら、突然急ブレーキかけて、考えるんだからな、みたいな感じになって。ってなってるから、
確かに。
おうってなってる。っていうのは、まあ、そもそもあるから、なんか両方聞いてみたいんですよ。歴史の端っこを、要するに、前半がよ、で、小川さんが言ってた、教科書には載っていないで、僕たちが、まあ、歴史といえばこれでしょうとか、日本史で、学んだものを、教科書で学んだものを、それ以外のことは、基本的に、 必要性がなければあまり知ることもないし、優先順位も低いという歴史が多々ある。
うん。
で、これに関して、まあ少なくても小川さんは、もっとみんなに知ってもらいたいし、そこに関しての意義合いみたいなものも、もし可能だったら、みんなの中にもう一回その再定義というかね、改めて、うん、そういうのを思い描いて、まあ、可能だったらそこ行ってもらいたいとか、まあ、そういうような話が多分あるんだろうなというのが前半の聞いた印象なわけですよ。
うん、
うん、うん。で、そこで、その後の後半で、今とこれからの日本をって言ったら、中央の政治のことを考えるしかないじゃん、それも。
なるほど。
うん。なんていうか、ここで日本って出してくるから、なんか、なおさらなんとなく規模感が、なんていうか、そうだな。バス停に乗って、最寄りのバス、駅まで行きますって言ってんのに、突然なんか急行バス乗ってくださいみたいな、もしかしたらその逆とかね。どれに乗っかっていくんだろうっていう感じなんですわ、オープニングだけで。
なるほどね。
うん。
端っこって言ってるから、ローカルバスでのんびり行くのかなと思いきや、なんかいきなり高速バスで遠方に行くよぐらいの感じになっちゃうみたいな。感じ？
そう、そうで、ローカルのバスに乗ってるのに、まず、日本というものはみたいな講演が始まるみたいなね。ごめんね、佐野さん。別にディスってるわけじゃないよ。
うんうん。
うん。っていうのがあるから、さっき小川さんが言った通り、両方聞いてみたいは、まず率直にある。
おー。
うん。で、なんというのかな、もう一つが、まあ、正確に言うと二つなんだけど、勝ちポイントが、やっぱりぼんやりしてるっていう、僕の中ではね。
うんうん。
小川さんは、結構、この手の話は、調べたり、昔、得た知識とか、それこそ他の番組で聞いてる某先生方のお話とかを多分覚えてたりするから、そういうのを、発表するというかね、いうようなコーナーは割とよくやってると思うんですよ。この歴8でも確かいろんなコーナーでやって、コーナーというかテーマでやってましたよね。
うんうん、
飛脚とかね、
うんうん
やってましたけれども、うん、おそらくね、それ聞いても、へーっていう。うん、現地行かないで終わっちゃうの、それ。っていう、
うん、
なんていうのか、これ、僕も昔言われたことがあるから分かるんだけど、大河ドラマの感想を具体的に話すと、うん、あ、そういう話だったんですね、分かりました、見なくても大丈夫ってなるっていうね。
なるほど。
うん、僕も昔言われてショック受けたことがあるんだけど、朝に小川さんの今この歴恥でやってる話ってそんな感じなんです、僕からすると。
ほうほうほう。
いかんでも分かっちゃうの、知識とか情報が入ってくるから。
いや、これを聞いた上で興味を持ったから行ってみようってなってほしいわけよ。
うん。でもね、その逆にね、歴史をとかこの経緯とかを話すと勉強になりましたってよくありがちなやつ。
うん。
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 ってなっちゃう。これよくありがちなのが、例えば、ベネチアに行きたいってなった時にベネチアの番組聞くっていう逆パターンはあるの。
ほうほう。
つまりどこどこに行くっていう目的があって、もしくはここ行きたいなって話になってた時にそのテーマに基づいた番組聞くとか本聞くとかはよくあるの。
うん
うん、
うん、
でもさ、小川さんのこう今まで取り上げてたテーマってさ、目的意識になりづらいじゃん、テーマとして。それこそ恥なわけだから。
うん、
うん、っていうのがなんか逆張り、悪い意味での逆張りしてるなっていう。
なるほど。
うん。だから、うん、なんていうか、すげえ嫌な言い方すると、うちはネタなんですよ、こういうのって。典型的な。
はいはいはい、はい、
うん。だから、本来の、佐野さんとか小川さんが言ってる、みんなにこうやってほしいっていう行動変容を一番促しづらいパターンをずっとやってるなって印象です。
おー、殿のいない陣中で、もう公開軍議で、軍師にめった切りされている足軽みたいな。
いやいや、佐野さんの場合は、ある意味、その場に行く材料が本業であるから。 うん、問題はこの番組としてっていう話を考えた時に、うん、そこどうするのって話はあるかなと思ってる。
確かにね、
うん
うん、
で強いて言うともう一個は、
うん、
うんとこれ最近よく思ってるのが、うん、あのほら大河ドラマ大好きでしょ小川さん。
はい。
でもうこの番組でカミングアウトしてるか分かんないけど古代好きでしょ。
あ、古代史好きね。
うん、
うんうん、
で古代史もう小川さんが一番よく分かってると思いますけど、うん、認知度低いし共感度低いじゃないですか、
うん、そうなの。同じ歴史好きさんでも、うん、古代っていうとテンション下がる人結構いるからね、うん
うん、そう、
うん
うん、そして小川さんも最近のテーマだと思うんですけど大河ドラマっていうのの共感度の違いみたいなのも出てきてるじゃないですか最近ね。
はい、その通りです。あの、うん、もうオールドファンと、はい、若い世代とあとは、うん、歴史ガチ勢とライト層でも、うん、全然大河の見方が違うっていうのはね、
うん、
実感しております。
そうで、この番組どのトーンなのって話なんです。
確かに、
うん、そこが、うん、なんていうかな、フラフラするのは全然いいんですよ。幅感としていろんな人たちが聞くテーマになりやすいから、うん、でも、うん、この番組はどのトーンもしくはどのゾーンっていうのは、
うん、
意識しないと勝手に自分の得意ゾーンになります。
確かに。
で一応聞いてみたい、うん、小川さんどこゾーンの人ですか。
ミハゾーン。
うーん、そのね、
あれ違う、
ね、広い意味でいくとそうだと思います。ただし、うんうん、ミーハーの中でも小川さんには別番組でいろいろ散々言ってますが詳しいか浅いかで言ったら、
う
ん、多分詳しい寄りだと思います。あの深いかどうかちょっと置いといてね。
あ、はい、深くないです。
うん、でも詳しいか詳しくないかって言うと多分詳しい寄りだと思います。
あ、むずいな。
そうで、
うん、
そのむずい小川さんが今どんなゾーン目指して喋ってます、うん、この番組で。はい、
これはもう私の、
はい、
趣味と実益を兼ねた野望で、
はい、
皆さんが聞いてくださる興味を示してくださるっていうのであれば、
うんうん、
音声配信だけじゃなく、
うん、
動画配信もやりたいな、うん、そうすると動画の撮影をかっこつけて、
うん、
全国あちこち行けちゃうなっていう、
うん、
はい、ミーハーな腹積もりがございます。
はい、はい、小川さん僕の質問に全然答えてないまでです。僕言ってんのどこゾーンもしくはどこターゲットにしてるかっていう話をしてて小川さんの野望聞いてるわけじゃない、
はい、信長の野望じゃなくてね早苗の野望になっちゃったんだけど、
そうそう、
はい、
あのその野望聞いてくれる人多分うーんってだと思うよ今段階だと。
そうね、要は、はい、ターゲット層をもうちょっと明確にしろよっていうことをおっしゃってるんだよね、うん、
そうしないと自分の得意ゾーンで喋っちゃうんですよ。
はい。
で、その得意ゾーンがニーズがあるかどうかって意外と難しいんです。うん、そのまんま出しちゃうと。
なんかいかにもコンサルな感じ。
だって普通に考えましょう。小川さんほら、はい、オタク気質でしょ基本。
多分そうなのかな。
オタク、まあまあミーハーだからまあ広い意味でいくとまあ筋としてはそっちですよね。
うんうんうん。
うん、で。小川さんも他のねオタクとかミーハーの人見てるから分かると思うんだけどその圧強すぎるとくどくないですか、
うん、え待って、私くどい、くどい、くどいのか。
うん、だってほらなんだっけ自分の YouTube でも言ってるけど年号を言ってこの時代のこの表記の句が何年に書いてあったものが参考になってこの大河ではここの表記を使ってると思いますって、
うんうんうん
うん、え、そういうことにならないとこの番組のことって分かんないのっていう説明してるでしょ。
そうなの、なんかこう私みたいなライトなミーハーな人に、
うんうん、
こう豆知識として、
うん、
あ、そういうことなんだって参考になったらいいかなぐらいな軽い考えだったんだけど、
うん、うん、なんかねその軽さってなんか小学校の教科書でこの時代のことはこの 誰々っていうのが書いてないとこの時代のことが分かんないよっていうハンコをバーンって押されてるって感じに近いんです。っていうターゲット層に向かって言ってんのかなと思ってるっていう。
マイトさんは半兵衛ですか官兵衛ですか。
僕、うん、直江兼続系でいきたいんだけど、どっちかっていうと
あんまり愛が見えないんだけど。
あれはだって愛っつったってラブの愛じゃないじゃん、そもそも。
確かに
愛染妙じゃん。
はい、うん、やば、あの軍師の登場でね、手厳しいご指摘ありがとうございますなんだけど、うん、はい、そしたらじゃあ、はい、私が、
うん、はい、
こう向いていった方が良さげな、
はい、
ターゲット層って全然自分じゃ分かんないんだけど、
うん、
もう見えてらっしゃる？
いやだからここが選ぶポイントなんですよ、
う
ん、僕から言わせると。
ほうほうほう、
3つあると思ってて僕の中では、この手の話で、はい、1つは、うんうん、もし自分だったら欲しい存在になる、
うん、
例えば小川さんがさっき言った通り、うん、ライト層、ライトでミーハーな歴史ファン層だと自認するんだったら、
うん、
私だったらこういうことを言ってくれる人が欲しい、もしくはこういう風話し方をしてくれる人だったら毎週聞こうかなって思うっていうものになるっていうのが一つ目。
はいはい、
一つ目ね、
自分のニーズにもう自分がなるっていうことね、
は
い、
そうそうそうそうそうそうそ
う。
二つ目は、
うん、
これは割とマーケティング寄りだけれども、
うん、
いわゆる、ニーズがあるんだけどあんまり踏み込んでるところがないところに進出するってやつね。
あ、ブルーオーシャン、
いわゆるね。
うん、
まあこれはビジネス的な鉄板の要素ですよね。
うんうん、
3つ目は、3つ目が一番難しい、
うん、
ちゃんと提案できるポジションになること。
はあ、なるほど。
うん、でね、
うんうんうん、
ちょっと小川さんに耳の痛いことをちょっと言いますけれども。
あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
まだ言ってないよ。まだ言ってないよ。まだ言ってないよ。
はいはい。
はい。あの、オタクとかミーハーの人たちが一番やらないことって提案をしないことだと僕思ってるんですよ。なんでかというと、どうしても内輪でやりたくなっちゃうから。
はあ、なるほど。
うん。
ツーカーで話せる、
うん、
こう、
そう、
話が分かる人とだけ話したいみたいなことを言ってるんだよね。
そう、負荷少ないから、うん、そっちの方が、はい、認知コストを割かなくてもいい、もうその言葉言っただけで、うん、あーってなるっていう、もうオタクミーハー会話あるあるですよね。もう、まるまるのシーンって言った瞬間にもう何十分でも喋れるみたいなトークが繰り広げられるやつ。
松永久秀の爆死ってさーみたいな。
そうって言った瞬間に、うん、もしかしたら今回の豊臣兄弟でいう竹中直人の話するかもしれないし、
うん、
別の大河での吉田鋼太郎さんの話するかもしれないしって、もういくらでも出てくる。
ムッキーカーチスでしょ
ってほら、ね、ってなる。
はい、
うん、でもこれって実は僕に言わせると何も提案をしてないんですよ。
うんうんうん、
この場合の提案っていうのは、うんと、例えば、それこそ今回の番組で今話をしている、今後どういう方向に向かいましょうか、みたいなアジェンダ的なものがあったとしたら、
うん、
そこに向かって、自分なりに考察して、こういうことがいいと思いますって、それは自分だけじゃなくて、自分と同じ考えとか、自分と同じモヤモヤとか、下手すればイライラとか持ってる人たちに向けて、こうしたらどうですかっていうことを投げかけるっていうことをね。ね、今の豊臣兄弟で、
うん、
今 SNS ですごく盛り上がってるのは、結局この番組ってどう見たらいいのって。
ジャンプ漫画だと思って見てくださいって私は思ってるけど。
でも、そういう見方をするのって大河ドラマなのっていうふうにみんなの中のトークがどんどん広がってるわけですよ、今。
おっしゃる通り。
はい、でおそらくこの歴始もそうなんですよ。
なるほど。
はい、あの、うんうん、歴始のこれまでの回聞いてた僕の感触としては、言いたいんだけど多分提案をしきれてないんです。
ほうほうほうほう、
うん、うん、 まあ言い方あれだけど、わちゃわちゃ楽しくて、ああ、なるほど、そういうことが、そういうことだったんだ、面白いね。じゃあまたっつって毎回終わってる。
井戸端会議で、
うん。
なんか、こう、プチ、平ネタを聞いたね、うん、ぐらいな感じ。
うん。そう、だから旅してないのよ、文字通り。その現地に行くとか行かないじゃなくて、お二人の会話が外に飛び出していかないっていう感じ、僕からすると。旅ってそういうもんじゃないですか。ちょっと違うことして、違うものに乗って、違う景色見に行って、違う風土を味わって、で、違ったところに行くから分かんなくなっちゃって、いつもと違った高いもの食べちゃうとか、うちに帰ってきても絶対使わない市内買っちゃうとか、修学旅行でいうところの。で、それ旅じゃないですか。そういう意味でいくと。旅って僕の中で人を変容させるものだと思ってるんですよ。結果、強制的に。ほら、お二人って変容しました？この番組で。放送事故。放送事故。
変容。
はい、
どの番組でも今まで私が主導権を握るっていうことをしてなかったんだけど、はい、この番組では、私、殿のためにある程度下準備をしておかなきゃっていう動きはした。
そう。
これ、変容って言わないけど。
まあでも、事前準備としては今までと違う役割を引き受けましたはそうかもしれないけど、お連れできました？
まだ、まだ、その新たな領国へ進軍させ申しておりませぬ、
はい、結局ほら巡回ばっかりやっててもさ領民に顔を覚えてもらうぐらいになっちゃうじゃんそれそれも大事だけど
まあね領内の見回りもできてるかどうかっていうところだけど、はい、ちょっと軍師まいと
なんかもう
私を旅行に連れてって
うんだからそのためにもやっぱりどこ行きますかとか、うん、どんなとこ行きたいですかとか、うん、それこそ何持ってきますかとかいっぱい提案必要じゃん、遠く行くのに、
うん、確かに確かに、
で分かるよねこの感じっていうのでやってると準備してる体になってるだけで、道も調べてないし乗るものも決めてないし時間割も決めてないしおやつさあのバナナ入るかどうかも決めてないし、みたいな。
確かに。
だから、提案って僕必要だと思ってるんです。それこそ、旅するんだったら。ましてや、端っこをみんなに知ってもらうって、提案しないとみんな、乗ってこないでしょ。っていうのが、やっぱりオタク、気質な人、ミーハー気質の人が、やっといた方が絶対いいことだというのが僕の見解。
はい。
はい。だから、提案をしてください。
なんか、
はい。
半兵衛でも官兵衛でも、兼継ぐでもなく、大元節祭みたい。
あれ
授業を受けてる感じ。
ああ、空間を授けてるみたいだね。
そうそう。
ああ、まあね。はい。できれば僕もちゃんと連れてってほしい。もう、
確かに、ね、
ここから指示させてるだけじゃなくて。
確かに。
はい。
なるほど。
はい。というわけで、はい。もう、そろそろもう、ほら、これもう、この二人でこの話してるだけでもう、多分、所要時間平気で過ぎるからね、この会話やってるとね。考えてばっかで終わっちゃうからね。
はい。では、ということで、はい、今日は、このあたりで。
はい。
で、この続きが、また、分岐を開くのか、それとも、私の、ちょっとやってみたよっていうチャレンジを、また、ね、
はい、
軍師に、めった切りにされるのか、はい、というわけで、はい、歴史の端っこには、まだまだ面白い旅先が残っています。というのが、いつものフレーズなんですが、
はい、
まだ旅に出ていない私たちを、皆さん一緒に旅に向けて応援してください。はい、次回も小川さなえと そして不在ではございますが、殿、佐野翔平を待ちつつ、歴史の端っこから日本を旅していきます。それでは、軍師マイットさん、次回もよろしくお願いします。
はい、次回もよろしくお願いいたします。
それでは、また。
またねー。